みるみる元気が湧いてくる。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。今日はまた
賑やかです。
賑やかですね。
はい、お三方
そして実はお待たせしました、再放送ではございません今回
違います違います、はい、
はいはい、
ちょっとあのアゴーリ君のなんか謝りタイムを
最初に謝りタイムがあって、
あ、はい、すみません、あのこの度再放送にしてしまいました原因は私の、完全なるミスでございますというのも後で、まあ、ゲストの方、ご紹介させていただきながら話の中に触れていくんですけども、はい、パラオに行っておりまして、
パラオ、
はい、うん、7月の前半にですね、
はい、そうですね、
はい、パラオに行っておりまして、はい、完全に多分帰ってきた瞬間に気が緩んでしまって、本来収録するはずであった時間にビリーさんからこう連絡をいただいてですね、ウォーリーいつ来んのと、いやいやいやいや、ちょっと待てと、ビリーさん何を言うてるんですかあなたみたいな、私は時間に向けてしっかり向かってますよっていうような流れやったんですけども、全然予定が違ってて、一月前の収録のスケジュールに合わせて僕が行動していたので、うん、ビリーさん の, あの集合時間と僕の集合時間がもうすでに3時間ぐらいずれていたっていう、どんだけ飛ばしてもこう車間に合わずスタジオの空きがないっていうことで、あのすみません、あの
僕は11時やと思ってたんです。
かぶせていいですか文明さん、前日に一応社長に、明日14時半の収録ですので、はい、あのお昼ご飯の予定見て13時に迎えに行きますねっていうメールを送ったんですよ、了解って帰ってくるから、あら了解って帰ってくるじゃないですか、
変わったんやと思って
だってあの収録のね2時間前から、はい、ある方が2人ほど連れてきはって、はい、ずっとこれ待ってはんねん。
ちなみにどなただったんですか。
横井定一郎先生。
横井大明神。
横井大明神。すいません横井さん。
その間僕ずっとつないでました。
もうそんなわけ
でもいろんな資料を見せられて、
そうそうそう、
打ち合わせができたんじゃ
その打ち合わせを
来年の打ち合わせ
3時間かけてやりましたから、ね、
はい、はい、
面白かったですよ、
ね、おかしいな、11時って言ってなかったかな、
そうそう11時ね、
いやそうなんですよ、僕もスケジュール帳見たら B さんから電話がかかってて、14時半って書いてあるみたいな、じゃあ11時って書いてある、じゃあ何見とったんやと思ったら、先月の11時のじゃあ14時半のスケジュールを見とってもう完全に気が緩んでました、申し訳ございませんでした、
はいはい、
かつ今日も遅刻したっていうこの流れ、
そうですね、そうですね、
大雨洪水警報、
あ警報、本当に
本当にもう滝のような雨やったよな、
道中本当に、
伊勢が、
伊勢出るときはけどそんなことなかったっすよ、
うん、
高速道路で、
高速道路っすよ、西名阪、
うん、奈良あたり、
ずわーって雨降っとって、うん、で道中事故も
して、
もう下手ほやほやの事故、
もうあれして2、3分後ぐらいちゃうんだかな、
それぐらいやったと思いますよ、
じゃあまだパトカーも何にも来てない、
何も来てない状態で、
今日ふみちゃんどっから来たの、伊勢から、
伊勢から、
今日伊勢から来てるの、
え昨日帰ってきてたの、
選挙です、
ああ僕昨日来てたんですよ、
え
昨日黒船ファーム行ってたんですよ、
え昼、
うん、午前中からね、
うん、
ずっと、
あそうやったんですか、
そうなんです、そうそう、でこのラジオの収録すっ飛ばした件で昨日ビリーさんに謝ったばっかりなんで
僕はまあ帰ったのは夕方やったんです、
でもちょっと入れ替わりやね、
入れ替わり
すぎ、5時頃着いて、
はいはいはい、
これで期日前投票行って、
あ、はいはい、ちゃんと投票行って、
そうそう、
はい、すごい、
さすが、
さすがです、
そのためだけに帰ったんです、
ほんまです、
うん、
選挙のためだけ、
そうそう、
えらいな、
えらいですね、あ
まあ一応大人ですから
大人ですからよ
あじゃあすごい雨やったんですね、
すごい雨、
うん、
プラスその元々の予定の部分では、うん、まあ 伊勢から神戸まで大体3時間ぐらいなん
です。
大体3時間ぐらいですよね、うん、大阪まで2時間、大阪から1時間ぐらい見とけば多少の渋滞もありつつ大丈夫かなみたいなところで考えてて、まあ、じゃあ社長、1時とか、1時半ぐらいに出ましょうかっていうような予定を立てとったんですね。
立てとった、
はい、今朝10時からドコモショップに行って、
ドコモショップ行って
もうね、僕の携帯ね、もうほんまね
綺麗になってる、
その綺麗になってる
あれなんですよ、前のやつがね、うん、もう携帯なんか前言うたらよう使いこなさんし、うん、するから何でもいいねんって言って、前の時、うんうんうん、何でもいいんだったら、うん、めっちゃ安い電話ありますよ言うて、これドコモのオリジナル商品で、うん、ほぼ持ってる人はいません
かぶりませんと、
本当に
ほぼ持ってる人もいないし、うん、在庫もたくさんあって、うん、もしこれをお使いいただけるのなら言うて、はい、ほんな本体価格なんぼすんのって聞いたら46円って言うの、ガムより安いから、うん、でもええわ46円十分やん言うても、
シロルより安いね、
シロル本当ね、
本当にそう、
こうしたらやっぱり46円やな、
やった、
うん、
46円やった、
この本体の容量がめちゃくちゃちっちゃくて、でもなんか何もアプリとかそんなダウンロードとか、ね、そういうことの方法もようわからない、
う
ん、
そうよね、
そうやのにもう空き容量がございませんとかもう毎日出てくるの空き容量がございませんほでなんか前の普通に電話しようかな思ってるのに、なんか目覚まし時計の画面にいつもなる
の、うん、それ船焼きさんのせいじゃなくて、
パパパパ言うてパパパパ言うて、もう電話かけたいのにパパパパ目覚ましの設定画面にいつもなってる、もういちいち何遍も再起動して
あーそうなんや、
目覚まし画面が出てきて他使われへんなって言って、
何年ぐらい使った
の、そうそう46円何年使ったんですか、
2年4ヶ月、
あ、それそれはだって2年4ヶ月もう元取ってるでしょ、う
ん、まあ46円で、まあ半日でも
取れること
でも朝充電100になってて、うん、誰とも喋ってないし、うん、ちょっと LINE チェックするぐらいで、うん、夕方も 16%
寿命、梅木さんそれ寿命、
寿命やね、
46円のせいじゃないと思う。
で今度はどんな電話にしたの？
今度はこれ
めっちゃいいやつよ、
うん、ハイスペックっていうコーナーで、
は
い、
ハイスペック
ってめっちゃ長いなと思ってね、うん、これなんかこっちにお茶碗と味噌汁のせ
て見
えない
見えないから
だけどこれね、あの長いやつやんか、
うん、長い、
これこう半分半分で、うん、上で阪神の試合見ながら、うんうんうん、下でラインが打てるとか、
あ、そうなの、ほんまに、ほんまに、それ
ほんまにそうな、ほんまに、
ごめんね、なんかね、どこまでほんまかっていう、
あ、はいはい、マルチタスクドライブですよ、
そうなんです、
その使い方がまだ分かってないですこの使い方がまだ全然分かってないというか、
そんなのができるんじゃね、
それが便利なのかどうなのか分からない
けど、聞いとった感じ、うん、かなり僕は便利やなと思って、めっちゃ心が揺れ動いたんですけど、
俺も一緒に変えようかなって
、いや僕はあの iPhone ユーザーなので、アンドロイドには変えないですけど、で一生懸命店員さんがこんなことができます、うん、あんなことができますって言ったんだけど、うんうん、社長の、うん、いや全く伝わってなくてですね
もしかして聞いてないってやつ、
いや聞いとるん
ですよ、聞いてんのやろ、
しっかり聞いてるんですよ、うん、店員さん、若い女の子がね、うん、入社多分3ヶ月か4ヶ月ぐらいの新人さんが一生懸命説明してくれて、うんうんうん、うわすごいなと思ってるんやけども、社長、てんてんてんみたいな
あの用語が全く分かってないとか、
そうなんですよ、だもんで社長にあの巨人戦見ながら阪神戦が見れるよって言ったらなるほどすげえやみたいな
そこかいや、
おすごいじゃんみたいな、
まあ、要するにその別に何でもいいっちゃ何でもいいんですけどね、何なんそれとか言われたくて、ちょっと人と違うようなもん、
ちょっと長いけどね、そうそうでしかもあのカメラが3つレンズが、
あ、3つレンズのやつなんや、
うん、でなんかね広角が撮れるんですよ、だから普通だったら一歩引かなきゃいけないところ、その距離からこう広角レンズで撮れる、
へ、俺写真ってほとんど撮ら
ない、そうでもあんまり意味がないや
けど、だから前も容量がありません容量がありません言ってでも無駄の写真とかもうこんなんいらんわ思うって、みんなビッて削除したら結局10枚ぐらいしか残ってない携帯に10枚しか写真入れてない人も珍しい
珍しいと思う、うん、
それでも容量がないって、
そうやん
46円、おかしいよね、46円、
でおたくらどなたか出すかってご紹介も
それから勝手に乱入して喋ってましたよ、
あの
ようやく
年の順に行きますか。
年の順に
行きますか。じゃあどうぞ。
まあ、パラオに行ったパラオ、
はいはい、そうですね、
愉快な、はい、メンバーの中から、
はい、
本日お暇で来てくださった
エリスグリーンじゃなくて
ブーちゃん、
はい、
初出場、
はい、
おめでとうございます。
はじ、ね、めまして皆さん、
ようこそいらっしゃいませ。
川村氏のことブーちゃんと申します
という陽気なおばはんが
年の順なら
つい
て、はい、山口から参りました。
この人何年も来てるから、まあ、ジェニファーってね。
ジェニファーでございます。よろしくお願いします。
はい、それと岐阜から、
はい、岐阜からやってきました田中康弘です。よろしくお願いします。
前も、やさ、前も、今回パラは息子も一緒に、
うん、ああそうなんや、
中学1年生
3
年生適当
やな
すごい子だったよね。
そうです、親の育て方がいい
おお、言いましたね。
あの変態たちの中でね、ようも
しっかりと、
しっかりと
なんか食いついとったよ、いろんなもんにね。写真もいっぱい撮ってたし、
うん、
親子でほんまカメラ坊主みたいな、ね、
違うんです、あの月にあの三者懇談あったら学校の先生がカメラ持ってこいって言って、ずっとその話ばっかしてたんです、パラを。
へ
ぇ、進路の話しないのかなと思いながら
3年生なの
に。へぇ、そうなんですね。
いかがでしたかパラオは、うん、
パラオ聞きたい聞きたい、
はい、
パラオ
最高でしたね。なんていう答えだってい
や本当さ、誰と行くかってめっちゃ大事だなっていうのは、
ね、
うん、感じましたね。
結局総勢何人ぐらいになったの。
総勢ね、57、8かな、
うん、6名じゃなかった
です
か。
総勢はまあ58名
総勢ね、はい、ボケちゃった、まあい
い、うん、で、道中池田事件とございました。
あの池田屋事件ですね、かの有名な池田屋、
坂本龍馬みたいな池田
屋、そうそうそうそう、
一人だけインチョン空港で外れてしまうという、
そして積み残すっていう、
トランジットの時に、
はい、
一人乗ってこかったの、
はい、
あのトランジットって、
はい、
いつもあれ迷うんですけど、
ええ、
僕はグアム経由でグアムでトランジット乗り継ぎで行ったんですけど、うんうんうん、グアムは一遍アメリカ国に入国するんです
よ、うん、はいはいはい、はい、そうですね。
ここでまたアメリカ国からパラオに向かって出国するっていうふうにして入国するんだけど、インチョンの乗り継ぎは入国はせえへん。
ダメだな、ダメだ、しない、しない、
入国はしません。インチョン空港ないだけですよね、うん、あれ、うん、ただあれで、ハワイとかアメリカ行くときは一旦入国せないと。
あれはアメリカだけですか。じゃあ
そうそうそう、アメリカだけ、
アメリカだけはそういう、
いやヨーロッパもしれんけども、
僕
ヨーロッパはインチョン空港経由したことないけど、ハワイ行くときはインチョン空港行ったときは一旦
入国せない
とんですよ。
どういうことですか。
インチョン経由ですか。
インチョン経由なのに一旦入国してまたハワイに向けて出国をインチョンからするってことですか。
そうそうみたいな感じですよ。韓国に入国するってやん。
韓国に行ったり入国して、
うん、また出国、
出国、池田さんはそう思い込んでた
ね。あの旅慣れてらっしゃる分そう思われたんじゃない。
池田さんってもしかしてあの鹿児島の池田さん。
あ、そうです。
ブルノマネ
や。かの有名な。
はいはいはいはい、
2日前に僕電話で話したんですよ、これパッションフルーツ送ってくださって、
ああ、はいはい、
これでありがとうっていうのと、雨大丈夫ですか、鹿児島
すごかったですもんね、
言うてるけど、いやもう空港からほんま普通1時間かからへんとこ5時間もかかったで、昨日とか言ってね、けどわしはなんとかして成田にたどり着いてパラオへ行くから言うて、ほんまですか、気ぃつけてくださいねってたった一人だけ直前に話した人が途中でおはぐれにな
りまして、
あ、飛行機で鹿児島から成田に来たんですか。
そら、チャリンコだっけ。ほら、鹿児島から成田は飛行機ですよ。
なんちゅう質問するん
だ。俺今びっくりした、俺は
何の来るんだ。びっくりしました、びっくりしました。
最初、二人はぐれたって話になって、そのみんながその入国審査を待ってる、うん、あの韓国でね、待ってる時に二人来ない来ないと、
うん、
でその来なかった二人が実は正解だったっていう。
あ、そうなん
ですか。
ちゃんと乗り継ぎの方に行ってて、だからもうその入国審査のお姉さんが違う違うみたいな、あっち行きなさい、もうあなたたち時間過ぎてるからみたいな感じで、もうで全速力で、もう肉離れするかっちゅう勢いで走りました。
そうしたんや、
うん、
で一人だけ入国しといかんと違うとこ行ってたんや。
あの入国されてしまったんですね、韓国で。
入国してしまった
。並んでたんですよ、一緒に並んでたんです
ね。並んでたんですよ、でちょっと何人かあの関係ないさんのいらっしゃった後に並んでらっしゃって、で挨拶したんです、
はいはい、
いやーっつって、いやーって言って、いやよかったここに並んだらいいんですね って言ったっきり私たちは走って逃げていったっていう多分振り返ったら誰もいなかったみたいな感じだと思います多分
あそうやった
ね、うん、で多分あ入国したんだって多分、17、18人がまとまってこう、列に並んでてでお一人だけ多分間に十何人ぐらい挟んで並んでおられたんですよ、
う
んうん、だから
池田さん韓国人のふりして韓国人の入るところから行ったんだでもそんな顔はしてないな、西郷さんみたいな顔してた
確かに確かに
でもほら空港券持ってればまた言われたんじゃなかったのかな
どうなんあの
だけど空港航空券だけやったら、うん、だって普通に 2枚出るでしょ多分インチョン
そうそう2枚出
チケットとインチョンからグアムじゃなくてパラオマ
おそらく
僕は教えてくれなかったですもんチケットとパスポート出して僕は教えてもらわなくて入国のやつ書けって言われて帰ってたら呼ばれてダメだこの後ってもうダッシュですもうダッシュ
めちゃくちゃやな
多分そのギリギリ飛行機の中で
まあまああのパラオにどうやって行ったか
まだ行ってない
まだ行ってないまだ行ってない
行ってない人何も思んねえと思う
あそうやね
それだけで何分取ります
よね なぜパラオに行ったのかの話をしたいのにどうやってたどり着いたのかという話はいらんやろ
いまだにたどり着いてないから
すごい文明さんが軸を戻したと
すごい珍しい
珍しいパターン
いやいや入国したとかせえへんとか、
ねまあ、でもまあ池田やじが無事にパラオについて
あ全員着いたのね結局は
いや、ま、池田さん以外
で、まあ、池田さん以外
で何で行ったんですか今回でこの質問がいるわけ
そうそうそうそうまあそのパラオがまああのね対戦中、まあ、後期ね、
うん、
非常にこう激戦地域
そうですよ、ね
うん、4年前に天皇陛下がねそれこそ最後こう花を手向けに行かれたという、うん、あの場にあのなんかこう慰霊の旅に行こうということで、うん、まあその我らが五輪紬大学の最近4講義5講義 の、
はいはい、
あの赤塚さんのね、うんで、僕もだから4年ぐらい前にその陛下がパラオに行かれる前の晩に僕赤塚さんのところへ泊まりに行ってたんですよ。
ああ
でわし実は明日パラオに陛下がお越しになるの日の丸の旗振ってお出迎えに行くねんやいうのに朝4時頃までずっと喋っててこれでちょっとだけ寝るって言って赤塚さんも乗り遅れる寸前まで寝てしまってで大パニックしながら行ったというその時に聞いたパラオ そのペリリュー島の話に
ペリリューね
そうそうはもう涙が出て涙が出てほんでその 3,4 ヶ月後によしパラオにペリリューに行こう言ってで自分うちの 2番目のヒューガ君を行くか言ったら行く言うからよしょうが行くぞ言ってで親子2人で行ったんですよ。
はいはいはい、はい、
ほんでそのペリリュー島をこうずっと行きましてね、
うん、
めちゃくちゃそれも感動して、うん、で今回まあその赤塚さんがぜひ一緒にたくさんの人行きたいと思う人をお連れして行こうやないかということになって、
うん、
いやぜひとも行って、
うん、
って言ったら大勢の人がね、
う
ん、
そうですね
来れたわけなんですね、
うん、
結構早くに埋まったんじゃないですか、うん、
いやすごい早かったですね多分募集から、2週間ちょっとぐらいでもう満席になって、うん、満席ですよ
ね、ね、募集の前から騒いでました、
ね、あもう騒いでました。絶対に言って絶対に言ってっつって
ちょっと待ってって言ったのにいつ募集なの
いつ募集なの
ちょっと募集ほら私スマホとかできないから募集のところあれまで行かないわけですよボタンまで、
はい、
でも、
は
い、どうしたらいいのどうしてボタンが押せないボタンが押せない
ボタンは押せるんやけどどこ押していいかなボタンの押す指は一応5本ついとるから
もう確かに確かに
指紋は消えてカスカスになってますね。まあでもまあペリリューの話っていうのをキュッとかいつまんでこのリスナーの皆さんに説明ちょっとやってしてみ
る。やってやって
お願いします。
お願いします。
まあ要するにそのパラオ共和国という南ねそれこそ太平洋に浮かぶマグアムよりちょっと南みたいなところのねでそこがまあ要するに日本軍がこうペリリュー島という一つの586ある島の中の 一つまあまあ大きいペリリュー島にこうね十字滑走路って、まあ言うたら十字架の形した滑走路を作って、で風向きがどうであれどの方角にも飛行機が飛べるようにという、まあ、いわゆる日本の一つ軍事拠点をペリリューに作って、だけどどんどんどんどん攻め落とされ攻め落とされしてきて、で最後にそのパラオのペリリューをもしその十字滑走路のあるそこを取られてしまったら、もう本当にそれこそ日本軍が完全にこう劣勢になっていくと。なんで、まあ、水戸第二師団というのと高崎十五師団というね、あの日本の中でも、かあのもう特別なこう、なんていうかな、アメリカで言うならグリーンベレーみたいな、そういうノリの超精鋭部隊の1万1000人が、1万1000弱の人たちがペリリューを死守するために特殊任務を背負ってこう守りに行くわけですよね、だけどどう考えてもアメリカの大艦隊がやってきたらとてもじゃねえけど勝負にならんと、でもあっという間に落とされたらそれこそもう戦争もあっという間に終わってしまうという、そのペリリューを一日守れば日本が一日長らえるというような、そんなまあ使命のもとこうね、精鋭部隊がこう行くわけですよ。でもまあ石灰岩でこうできためちゃくちゃ固いその島で、もうそれこそアメリカの 大艦隊から艦砲射撃とかってもう軍艦からどんどこどんどこ大砲撃ってきて、でもアリの子一匹生きてないっていうぐらい撃ちまくられたらもう終わりなわけですよ全てが。でそんな中そのゲリラ戦に持ち込むことを考えて、まあそのサンゴでできた石灰岩のその岩をみんながこう手掘りでつるはしで掘ってですね、500数十個穴を掘ってそれをこう地下でつなげてみたいな、そういう一大地下要塞を作るのにまあ何ヶ月かかかるんですけど、でもその時にペリリュー島民がみんなその自分たちももう今は、ね、日本に統治されて、でそれまでのいろんな諸外国に統治されてた時はもう奴隷のごとく扱われてたのに、まあ、日本人も恐ろしい民族なのかと思いきや、とても優しくて、で気がついたら一緒になってツルハシ持って島民が手伝ってくれてですね、ほんでもう一緒に肩組んでご飯食べてお酒飲んで歌を歌ってなんて、そんなことをこう繰り返ししていくうちに、その石灰岩ねツルハシで掘っていくっても1日10センチ掘れてやっとぐらいの、でそれをみんなで力を合わせて豆だらけになりながら500数十個地下でつなげて一大要塞が出来上がった頃にアメリカ大艦隊が来るんですよ。でもその時にまあ、島民の皆さんも本当に優しくしてもらって、なんか自分らももう日本人になりたいっていうぐらいのこう交流を日々積み重ねていくうちに、まあ原住民が言うんですよ、俺たちにも武器を持たせてくれと、で一緒に日本人として戦いたいというような申し出があるんですけど、そこで初めて中川大佐という1万1000人を束ねてる親分がですね、その時にわざとすげえ罵声を浴びせてですね、お前らごときに何ができるかとかね、俺たちは誇り高き大日本帝国陸軍の言うて、うわー言うてね、でお前らみたいなもんに何ができるかってブワーボロクソ怒ってですね、でみんなめちゃくちゃ島民が傷つくんですよね、でもうお前らもう安全なとこへ帰れみたいなね、爆弾の落ちないコロール島とかそっち向いて行ってまえみたいなことを言ってむちゃくちゃ言うんですよね、でそれ聞かされた島民はもう泣いて泣いてですね、こんなに頑張って一緒に頑張ってきたのにって言って、でもねもうこんなに罵られたらもういてられやんって、じゃあね陸軍の船使ってでもええからもう行けコロールにみたいなこと言われて、次の日に島民みんな全員ペリリュー島を離れるんですよね。でも離れる時にみんなもうイライラしながら離れていく、その船の中でふと見れば岸壁に1万1000の日本兵がですよ、みんな帽子を取って敬礼しながら涙流しながらみんなを見送るんですよね。でその時に島民が気づくんですよね、あ、中川大佐が心からあれを言ったんじゃなくて、日本の戦争にパラオ人を巻き込みたくないと、だからあんな罵声を浴びせん限り俺たちが島を離れないだろうということを見越してそこまでボロクソ言った、それが実は愛情だったということに、船からペリュー島を離れる時に初めて気づいたみんなが号泣しながらですね、また島戻れば中川大佐の優しさを踏みにじることになるからということで、みんなは俺たちはね安全な場所に行って、そして一人でも多くの子供を作って、 そしてあの未来へね橋かけていこうみたいな、そんな感じでこう離れるんですよね、うん、でそこからもう激戦が始まるんですよ、うん、でもうそれこそもう艦砲射撃ってそれは軍艦からボンパカボンパカ大砲ボンパカ撃たれてですね、もうアリの子一匹蝶々一匹生きてないだろうというような余裕のよっちゃんでアメリカ軍が上陸をしてきた時に、実はその時点で日本兵は誰も死んでなかったんです、その500何個の要塞の中で隠れてましたから。そしたらね、上陸してきたと思ったら山の中からその精鋭部隊たちのこの命中率の高い鉄砲がポンポンと飛んできてね、バタバタアメリカ兵がこう倒れていく、うん、でそれ見て何なんだと、これで生きてるはずがないじゃないかということになって、いっぺんみんなダーッと大艦隊が引き上げるんですよ、うん、で引き上げてもういっぺん装備を整えて、今度やってくる時はもう本気モードですよね、まあ、で今度こそっていうんでみんながバーって、そこからまあ2日で落ちるだろうなんて言われてたペリリュー島、そこから74日間こう死守するというかね、でその時に、まあ、最後はもう火炎放射器とかあんなんで、日本軍は全滅するんですけど、だけど僕に話をしてくれた赤塚さんっていうその人はですね、まあ、三重県の上島先生とい う, こう病院の先生の、まあまあもね、ご存命の頃はもうおじいちゃん で、 でその頃からあの赤塚さんちょっとした縁があってお知り合いになって、でそしたらそこの小児科病院のところにこのなんか赤色の砂がこう置いてあってです、何なんですかこれはと、これ実は日本の1万1000人の血でね、もう海が真っ赤に染まった時にオレンジビーチって名付けられるようになった、その砂浜のみんなの血の混ざった赤い砂っていうのが、あんたらは知らんかもしれんけどって言って、わしはその時の1万1000人の中に軍医として医者として入ってたんだと、でね、もう1万1000弱ですけども、最後に30人ぐらい残った医療班の中のお一人がその上島先生だったんですよ。それでね、その時にまあ赤塚さんは聞かさせてもらうわけですよ、もう俺はあの時も軍医だな軍医だなっつってね、もう手足血入れてそこら打ちまくられて、もう火炎放射器で全身やけどみたいな、もう軍医だな軍医だなっていう声がいまだに離れないんで、赤塚君とか言ってね、で最後の最後に、まあ、もう1万1000ほぼ全滅なんですよ。で医療班だけはせめて命をということで、あの命乞いをすると同時に中川大佐は自分で腹を切りましてね、潜伏をして、わしの命と引き換えにこの医療班のみんなの命は引き換えに助けてほしいんだという、でそれは受け、ね、とあの了承してもらうことができて、でそれでペリリの戦いっていうのは終わるんですけどね。でも僕感動したのは本当ね、最後の最後に、まあ、中川大佐の骨はあの後見つかるんですよ、で熊本に、ね、出身の方なんですけど、おいでる奥様に一応その骨がご主人の骨が見つかったんで、熊本の方までねそれを届けるという打診をした時に、やめてくれと、そんなこともしされたら私はあの世に行ってから主人にどれほど怒られるかと、1万1000人全ての人のねお骨が皆の家族の元に戻った最後の最後で結構です、それまでパラオの地に主人の骨は置いといてくれって言って、未だに日本に戻らずなんで、そのことされたら私は主人に叱られる言うてね、まあ中川大佐の男気も男気なら、
奥さんがね、
奥さんがこれまた男前というかね、まあ、ざっくり言うと、そういう物語を肌で感じるという感覚で、今回行ってきたわけですよね、だいたいまとまってました。
めちゃくちゃよくわかりますね、
はい、
まあいらん委員長で誰かが降りたら降りひんだろうみたいな、なんかそんな話をしてるうちにあのプロの話が薄っぺらくなったんで、このまま来週につなげていきたいと思います。それで一旦ここで中村文明と
ウォーリーと
ジェニファーと
田中康弘と
ブーちゃんの、
そしてビリーでお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
持ってるね。
ストーリー一人抱え頑張っていたんだね。 そのパワーをぜひ僕らに分けてくれない。